ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは、はずけと、
はい、角です。
はい、ということで、まあ、いろんな番組で言ってるんですが、
はい、
あの光回線をテレビ見れるパターンで、ルーターを取り替えてもらってからですね、はい、これまでほとんどテレビを見ない生活をしていたのが、
そうでしたよね、もう何年もテレビ見てない、
うん、そうそう、まあ、食事する部屋にあって、ただ子供と食事するときはつけないんですよ、うん、
あ、
ただほら夜中一人でこう遅くなって一人で食べるとか、うん、そういう時にはまあ一人で食べるのもまああれなんで物寂しいので、こう、はい、ニュース番組とかねつけて、はい、食べてる間だけ見るとか、それぐらいの感じだったんですけども、この作業場で見れる状態になってからですね、はい、もうなんか、あ、どれぐらいだろうな、1日6、7時間分ぐらいのテレビは見てる感じですかね、
いきなりテレビ1個になって
そうそうそう、まあ、ただそのテレビだけ見てるっていうのはやっぱりね、そんなに時間取れないので、
あ、まあそれそう、
モニターの6分の1、いやもっとかな、8分の1ぐらいちっちゃいウィンドウで、
はい、
作業をしながら小画面で、
はい、
あの録画したビデオを流しておくみたいな、
なるほど、
でですね、大体6、7時間分ぐらいは見てます
ね。そう
で、まあオリンピックから始まり、オリンピックが終わったと思ったら今度、テニスの全米オープンが始まり、
はい、ああそうか、テニス
すごく長時間そのビデオデッキを稼働する状態になってしまうのが続いたんですよね、
はい、
っていうかまだもうちょい、この後デビスカップが今始ましたけどそんな感じでね、もうレコーダー大活躍しておりましてで そんなに撮ると思ってなかったので、まあお金もなかったんですけど、あの一番容量の少ないやつで、ただ2番組は撮れるようなものを買ったんです。
ああ、
まああっという間ですね、
うん、
埋まってっちゃって昔のビデオでいう3倍録画みたいなのあるじゃないですか、
うん、
画質落として長時間みたいな、
はいはい、
2番組同時に撮れるんですけど、画質を落とした状態で容量を節約してっていうのは1つしか撮れないんですよ、
うん、
同時に撮る場合はその節約したパターンと、まあ、非圧縮の要はフルハイビジョン状態の、はいはい、容量の大きい状態で撮るしかないので、結局そんなに何日分も撮れる状態じゃないので、こうその容量の少ないデッキでなおかつ、オリンピックテニスとか撮ってるとあっという間に容量がなくなってしまいもうひたすら、ブルーレイに書き写し
焼いて
あ、そうっす、なのでもう山ですよあっという間に
あ、そう
本当に、だからね、オリンピックとテニスがちょっとかぶってたんじゃなかったかな、その時期はもう1日ブルーレイのディスクが3枚4枚焼くみたいな、
はい、
状態。
ブルーレイあれなんですよ、 RW なん
です
、書き込みだけ、
いやいや、最初はそれ買ったんですよ、安い、安いから、
安い、はい、
だけどこんなペースで使うんだったらダメだなと思って、
はい、
あのリライタブルなやつに今変えてるんですけど、はい、今片っ端から撮って、ただ見るのが追いつけてないから
結局増えていく、
そう
ありあり
増えていってしまってですね、撮ってただ見たものでもこれはちょっと撮っておきたいなみたいなのがいくつかあってですね、やっぱそれはあのリライタブルにしたところで残っていくなと思って、ちょっとそこら辺も考えないといけないなと思いながら、
はい、
今結構片っ端からとりあえずちょっと今見たいものは見てみようと思ってですね、やってますけど、だから物によってはね、バラエティみたいなのとかもう 2倍速とかそんなんで見てたりするんですけどね、
はい、
ということで、まあ、今週のテーマにもいくつかそんな中からご紹介したいなと思いますが、はい、防災の日っていつでしたっけ、
はい、9月1日、
ね、もうだいぶ過ぎてしまいましたが、はい、今週は防災の日ということでそこら辺をテーマにお話をしていきたいと思います。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、まあ、冒頭お話しましたけど、いろいろなテレビ気になるものをバンバンこう録画しててですね。
はい、
まあ、結構いろいろと見たんですけど、はい、やっぱ気になるのはやっぱその震災関係のね、
やっぱりね、うん、多いですね。あと、まあ、その防災の日関連でいろいろやってました、
うん、
僕も名古屋にいたんですけど、9月2日の朝に、
うん、
ちょうど帰ろうと思ってタクシーに乗ったら、
うん、
耳慣れない携帯の着信音があって、
はいはいはい、
名古屋市から防災訓練のお知らせっていうか、防災、
はいはいはい、
一切メール、
はいはいはい、
全国的にやってたんですかね、あれ。
いや、あれ関西だけでしょ。
あ、関西、
うん、こっち。
でも名古屋です
けど。あ、名古屋か。
名古屋が、ね、9月2日だったんです。
あれなんかワイドショーでやってたのは、 あれ大阪か。
大阪、はい、
大阪でなんかやってたのはワイドショーで紹介されてましたね。
そうですか。いや、うん、名古屋は9月2日にやってて、
うん、
うわ、びっくりしたと思う、うん、最初緊急地震速報だったらどうしようと思ったんですけど、
うん、
その訓練のお知らせ、
うんうんうん、
まあ、一斉送信のなんていうの
テストみたいな、
はいはいはい、テストだったんですけど、
うん、
でもタクシーの運転手さんとなんで9月2日なんでしょうねとか言われて、すごい防災の日は1日だったとか、その時思い出したんです
けど、うんうんうん、あれ、あ、そっか、僕はワイドショーで見たのは大阪だったような気がしますけど、でも受け入れたんですね。いや、こっちはなかったですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
まあ、結局、まあ、そう、自治体でいろいろ取り組みがある
みたいですね。まあ、本当にでもなんか結構いろいろやってるけど、
うん、
でもやっぱその被災地のやっぱり情報ってだいぶこう露出が減ってきてますけど、うんうんうん、やっぱ NHK はすごいねと思いましたね。
あ、まあね、
うん、その防災関係のやつもいくつか見ましたけど、石巻の子供たちが結構
移動したはい、
そのなんて言うんでしょう、子供たちの被害ってなかったとかっていう話だったのかな。
そこのなんだっけ地域では
ですね、うん、そう、はいはい、結局その危機管理としてすごくなんか今注目されてるっていうような紹介がされてましたけど、はい、要は大人はまあ大丈夫だろうみたいな、
ああ、ちょっとのんびり、
そうそうそう、だけど子供たちをその習ったことの中から、そのこれは大きな津波が来るからって言って大人たちを早く逃げようっていうことで、はい、いろんなケースを紹介されてましたけど、やっぱりその、学校が終わった時間でもういろんなところに子供たちがいたのが、やっぱりみんなこうこれは危険だからっつってみんな高台に行ってたと、
うん、
で、まあ、全員が全員その高台にたどり着いたわけじゃなくて、その家の中でこう出遅れちゃったんだけども、そこから無理をせずっていうのもやっぱり習った中から膝ぐらいまであったらもうその流されて歩けなくなっちゃうからっていうので、無理に出ないでその家の屋上で待機してたとか、
はいはい、
まあ、それによって 被害を受けずに済んだみたいな、うん、いろんなパターンを紹介されてましたけど、まあでも本当改めてね、あの、なんて言うんでしょうね、その過信しちゃいけないというかね、
ああ
まあ来ないだろうみたいな、その大人の考える想定ないっていう考え方が良くないっていうね、感情を改めて紹介されてて、
うん
うん、まあそうだなっていうのは思いましたけど、まあでもそういうのがいろいろとこう紹介できたり、あとすごくあの、まあ、ちょっとその防災っていう意味ではちょっと変わっちゃうんですけど、あのそのあの時の遺体の修復して納棺する方がボランティアでその結構 何百体とか200体だったんですよ、何百体っていうその遺体の修復をしてた女性の方が紹介されてて、でその修復の依頼がこう落ち着いたところで、
うん
その方がこうその自分が携わった人たちのことを忘れないようにってこう絵を描かれていて、うん、で、まあ、こんな人たちがいたみたいな紹介されてたんですけど、
うん、
でもなんかこうあまりにも規模が大きくてさ、
うん、
あのたくさんの方が亡くなったとか行方不明になったってそういう大雑把な認識になっちゃうじゃないですか。でもなんかその人のこう一人一人こう絵を描いて、
うん、
で、まあ、一人一人こんな状況だった、要は奥さんを亡くされた、
うん、
で、お子さんが3人いらっしゃったのかな、のお母さんの修復からその番組が紹介されてたんですけど、やっぱりそういう一人一人にこうスポットを当ててるというか、そういう紹介をされてたから、やっぱりたくさんの方が亡くなってるけど、やっぱり一人一人でそれの家族とか、
うん、
残された人って言ったらさらに増えるわけじゃないですか、
うん
うん、だからやっぱりそれだけの尊い命がなくなっているっていうのもなんかね、大雑把にこう大勢の方が亡くなったっていうんじゃなくて、
ああ、うん、まあそう、2万人でしたっけ、
うん、
2万人と言ってしまえば2万人なんです
けど、うん、でもやっぱその一人一人に ね、やっぱいろんな、うん、
焦点を当てると、
うん、
全然重みが違ってきますね、
うん、な感じがしてね、はい、やっぱりそのね、何百体ってそういう修復された人がやっぱりそれぞれの人を忘れないようにっていう風にそう絵を絵にね描き残してたりとか、その時のエピソードなんかこうこういう風に、例えばお子さんだったらお父さんがこういう風にしてたよみたいな、その亡くなられた方に対してその時の状況を説明するような文章をその絵と一緒に描かれてるんですけど、
すごいですね、
うん、なんかあのこういう、まあ、なんて言うんでしょうね、やっぱりそれだけいろんなものをこう取材したりとかこういう番組で紹介してっていうのが、まあ、民放ができないのかなっていうのもあるんだけど、
はい、
でもやっぱりそういうのは NHK だからできる部分もあるんだろうし、うん、
まあ、スポンサーの関係とか、
うん、
そういう突っ込んだ話はなかなか、なんかどうしてもこうお涙頂戴になっちゃったりするのかもしれないですね、民放やっちゃうと。
なんかすごくねそういうのがあったりとかして、まあやっぱり今オンデマンドで見れたりするじゃないですか、
あ、はい、
まあ、なんかねそういうのもやっぱり、あ、いろいろいいものを作っていいものを残してるっていうのはやっぱり NHK の仕事ってやっぱり重要だなっていうのは本当によく思いますけどね。で、防災のお話に戻りますが、ごめんね、僕が先の方にしようか言ってしまいますが、
はいはいはい、
これはどこに書いたんだっけな、
うん、
もうやっぱり NHK だったと、あ、 NHK じゃなかったっけかな、大木、あ、なんだっけ、 大木里子さんだったっけな、松田聖子の聖子って書いて他の読み方って里子、
うん、
じゃあ里子さんだ、大木里子さんっていう地震研究所、うん、
はい、
で、今変わ番組の中で変わっちゃって、PR 係されてた方、
は
あ、まあ、ご自身研究者の方なんですけど、はいはい、その人もこう地震との関わりみたいな紹介をされていて、やっぱりその、はい、多くの方にその地震の時こうしたらとか、うん、こういうものなんだみたいな、なんかいろんなところで講演されたりとか、
はいはいはい、
してこう、知識を広めていったりとか、その防災に関する意識を高めたりとかっていうので頑張られてた、
うんうん、
でその PR PR 担当っていうのが番組途中で変わって一研究者に戻ったみたいな、そんな紹介だったと思うんですけど、
そうなんですか、
うん、
や
っぱこの人も、震災前に東北に行っていて、
はい、
あ、じゃないな、東北のどっかの学校の生徒さんが来てたのかな、
はあはあ、
で、こう伝えきれなかったものがあったかなんかな、ですごく心配しながら、現地に行って、無事その難を逃れた人たちとこう再会してみたいな紹介もあったんですけど、これもすごい良かったんですよね、
うん、
でこの人が言うにはもう会った人にはもう、 こう自分が会ってお話しさせてもらった人たちはもう地震で死なせないっていうね、なんかすごい強い意志を持ってなんかされてるっていう、うん、なんかコメントもされてましたけど、うんうん、なんかこの人が言ってた中で、LED ライト、
うんうん、
とホイッスルと靴、
うんうん、はい、
まあ、ライトはね、電気がなくなった時にっていうのと、うんうん、ホイッスルはこう被災した時に、
はいはい、
急遽、うん、そう、ずっと助けてって言ってられないんですって、
うん、
なのでホイッスルがあると、
はい、
助けを求めるときに有効だっていうのと、うん、で、靴はびっくりするぐらい、
はい、
こう被災したときに自分の周りにガラスって溢れるらしく、本当に身動きが取れなくなったり、うん、こう助けに行ったときに自分の足を切ったりということが非常に多いと、う
ん、
いうことなので、まあ、靴を常備すると、
はい、
だからなんかそのこの大木さんはもう寝るとき靴置いとくらしいですね。だからスリッパとかでもいいんでしょうけど、まあ、みたいな。
阪神淡路の時はそういう話をすぐ後聞きましたけどね、
うん
うん、着替えと服数を枕元に、
うんうん、
一応さすがに枕元に靴は置いてないんですけど、
うん、
外にベランダの外にこうコンテナとか置いてあるんですけど、その中に家族の靴は入れてあります。
入れてあるんだ、
うん、なんかあった時には
そう、これはね、はい、番組の中で大学かな、
はい、
授業されて、
はい、
少し時間が経った後にもう一回行かれたところを紹介されてたんですよ、
はい、
でこの3点の話をして、で少し時間が経ってからの授業だったみたいなんですけど、買った人いるって聞くと、はあ、手1人だか2人だかなんですよ、
はい、
で、まあ、どうして行かなかったのみたいな、いや時間がなくてとかね、なんかいろんな回答されてて、
あ、
やっぱりね、まあ、みたいな、
まあ大体の人はそうなってしまうのかな
っていうね、感じをして見てたんですけど、でもよくよく考えたらこの番組でさ、やっぱりスノーさんは水とかちゃんと揃えてるっていう話してたじゃないですか、いや僕も揃えなきゃななんて言っておきながら、
どうだったんですか、
いまだにそのまま
そうですか
あ、いけねえなっていうのはこれでよく分かりました、ね、
そうですか、 いや、まあ、どうしてもそういう、もうそうなっちゃうんですよ。僕もすごい面倒なんですけど、一、うん、回えいって始めたらやっぱり、うん、やり続けないわけにいかないので、まあ何日かに一回こうペットボトルの水をまいては入れ替えるっていう作業。
なる
ほど。妻も最初ね、すごい面倒くさかったんですけど、こう大きなバケツに水汲んどいて置いてあるんですけども、洗濯にザバって使ったら、また入れて置いといてって言ったらずっと続けてます。
へー。はいはいはい。
最初言うの忘れたんです。自分で汲んどいて。
はいはいはい。そ
したら、うん、1ヶ月ぐらい経ってこの水何って言われました。
緑っぽくなってたりする。
そうそうそう。
はいはいはい。
いや、そう、なんかグレーになってましたね、緑。ええって感じ。いや、そうじゃ、いや、これ、洗濯に使ってもらって、そのまま入れ替えてもらおうと思って、言うの忘れてたんだよって言ったんですよ。それから、ちゃんと、こう、洗濯に、その新しい水っていうか、昨日汲んだ水は、洗濯に使って、新しい水を入れて置いとく。
うん、
それをやってくれるようになりました。
あ、なるほどね。あ、そうですね。でも毎日こう入れ替えてる水だったら、まあ、最悪、飲んでも大丈夫ですから
ね。
うん。
まあペットボトルは水道水なら目いっぱいこうすり切りな感じで入れて蓋して空気と触れるところが少なければ、まあ、3、4日大丈夫らしいっていう。
ああ、そうなんだ。
の話ですし。
うん、
別にまあ、ミノラルウォーターも置いてはあるんですけれど、まあ、万が一の場合、そっちを水道水の方から先に使えば、
はいはいはい。なるほどね。そうか、そういうこともやっぱしとかないとダメですよねっていうのね、この時期にいつも言うんですけど、
はい、
できていないので、来年こそは少し始めましたって言えるように、はい、
そう
しないといけない。
明日から始めてます。あと、まあちょっと NHK スペシャルの首都圏スペシャルっていうのをやってまして、これ、まあ、首都圏だから多分関東近県しか見れてないと思うんですけど、なんかスーパー都市災害っていう、まあ、検証というかシミュレーション版なんですが、まあ、通勤電車とか、ですね、ピーク時に大震災が起きたらどうなるかっていう非常に恐ろしい話してました。なんか700万人東京、通勤乗車してる延べ人数700万人なんだそうです。
はいはいはい。
で、一番のピークって 250% ぐらいの乗車率になるそうなんですけど、はい、まあ僕も多分 たまにそれのに乗ってることもあると思うんですけどね。でそれで、まあ、1本の車両っていうか 10両だったら、それで2000人ぐらい乗ってる。
ほうほう。
だそうですね。
ほ
んで、いざ何かあって止まった場合に、降りる出口ってなんか2箇所くらいしかない。まあ、扉は開けられますけど、階段っていうの、はしご、はしごって全車両についてるわけでもなく、まあ、例えば車掌室に1個あるみたいな感じらしくって。
ああ、それやってた。
あ、やってました。なければ近所の駅から持ってきて、はしごかけるっていう話なんで、
はいはい、
2000人の人が、たった2箇所のから降りられるか、まあ10秒くらいかかりますよねって実際やってみてたんですけど、専門の人が、無理ですから、2000人も降りられるわけがないですから、一つや二つのはしごから、もうだから、そういう時はドアを開けて、先に降りた人が、上から降りてくれる人をこうね、助けて降ろすしかないっていう、まあ130センチぐらいあるらしいんですけど、まあ、元気な人ならなんとかあれかもしれないけど、必ずしもその下がちゃんと安定した場所で止まるとは限らないし、元気な人ばかりではないし、っていうことを考えると非常に怖い話ですしね。
そうだ、誰か、うん、なんかやってましたね、その女性のタレントだか女優さんだかが、
はい、そうですね、はい、や実際に降りてました、ね、
うん、あれが一つとか二つしかないんだ、
うん、っていう話でちょっとびっくり、うん、びっくりというか、まあ、そんなもんかって感じですよね。
てかね、はしごぐらい用意すればいいじゃんねって感じがするよね。
まあ飛行機ほどではないにしてもね、
うん、
ほらトラックとか、
うん、
なんかヒュイって出るやつあるじゃないですか、背の高い、
はいはいはい、
ステップの下にまたステップが
出て、はいはいはいはい、
ああいうのぐらいだったらなんか割と簡単につけられる感じはするんです
けど、うんうん、あのね、飛行機だとある、
うん、
滑り台みたいなね、
滑り
台、ああいうのを全部つけるって大変だろうけど、はしごぐらいね、
まあそういう話なんで、あとその万が一傾いちゃったりしたら、
うん、
アインだとそのまま海で倒れてしまうとか
です。でも実際それでなんか亡くなられたとかいうのは海外だったかもしれないです
けど、あるんですか、
うん、
倒れて
脱線、倒れて下になっちゃった側の人はね、
あ、
大量の人が上に乗っかってくるわけですから、圧迫死みたいなのでっていうのは、
まあ、まあそうなってくる。そう、なんか今日はそれをずっと見てメモ取りながら見てたんですけど、
うんうん、
またなんか引きこもりたくなってきた。
まあでもそうね、本当に、いや、ていうかそれをもっと言ってしまうと、こう日本にいていいのって思ってきちゃうじゃないですか。
まあそうですね、そう、ちょっと前の報道で、なんだっけな、まあ、日本が世界で一番地震の多いところなんですけど、
うん、
土地の面積から言ったら世界で 0.3% なんだって。
はあ、はいはい、
全表面、
うん、
その 0.3% だったかな、
うん、
なんかすごくまあちっちゃいところにものすごい量の地震が集まっているので、
うん、
まあ、なんていうんでしょう、こうスーパー地震国っていうか、
うん、
地域的にもうどうしようもないという感じがしたいでもないんですけどね、
うん、でおまけに島国だからね、
うん、そうですね、
今回の東北とも同様に津波の心配というのはどこにでもある、うん、
ある
っていうことだしね、
うん、まあさらにその番組では富士山が噴火した場合、
はいはいはい、
とかあって、その、あれはなんだっけ、江戸時代にね、出したのと同じ規模の起きたらっていう話をやってたんですけど、
うん、
だいたい45分で火山灰降ってくるそうです。
45分。お
なんで、もうその45分で降ってきたら、まあ、相当な降り具合らしいんで、
うん
うん、視界は悪くなるし、
うん、
下手すると、息をするのも大変な状態になったり、
うんうん、
あと車がすごい滑りやすい、まあ、これ鹿児島の人はそう、もうすでにいつもそうらしいんですけれども、
うんうんうん、
火山灰ってこうほんの 0. 何ミリとか積もっただけでもものすごく滑りやすくなるの、
うんうんうん、
なので車の運転も大変とかね、
うんうんうん、でもそもそもガラスみたいなもんだから、
あ、
吸い込んじゃうとえらいことになると。
あ、そうですね、
うん
うん、鹿児島って一回だけバイクで行ったことあるんですけど、
はいはいはい、
あと確かに大変でしたね。桜島に冬に、まあ、観光で行っただけなんですけど、
はいはい、
道、別に噴火したわけではないんですよ、
うん、
行った時、ただ道とかやっぱり火山灰らしいものがいっぱいふわふわしてて、
ほうほうほう、
もうシールドはジャリジャリになるし、
うん、
口の中がジャリジャリになるし、
うん、
バイクで走ってるんでね、
うん、
あれが最大で何してたかな、最大っていうか、同じ規模だと6日間ぐらい降り積もる、
ほう、
もうちょっと多分都市機能としては麻痺してしまうでしょうみたいな、
うん、
したんでね、
うん、なんか発電所かなんかへ 入っちゃうと、
ああそうですね、
電気が供給できなくなるだろうみたいな話もありますもんね。
まあ、あとパソコンが壊れるとかね。
え？
あのそのやっぱり肺、細かい肺なんで、
うん
うん、そういう電子機器、まあ、パソコンだけじゃなくて電子機器全般にホコリに弱
い
から、よほど注意しないと、
うん、
そういう情報インフラにも影響が出る
ほうほうほう
とか考えられるっていう話なので、
うん、
なんか、以前エンターテインメント特集で、なんだっけ、現場大戦
はいはい、はい、
富士山が噴火してっていう、
うん、
そのまんまなイメージです。地震と富士山噴火同時に起きたらもう本当に、なんですか、この世の終わりがやってくるみたいな感じ。
でも実際膨張してるっていう話ですからね。
ね、どう、まあ、いつかは噴火すると言われているので、
うん、
まあ、それまでに対策と言ってもねって感じです。
でも東北のやつの時にその昔の人がここから下には住んじゃいけないみたいな、
はい、
石碑を建てていたにもかかわらずみたいなの話があるじゃないですか。でもそれまあ実際そうはなってなくて、まあ、こういう被害が出ていたわけですけど、でもこの南海トラフとかさ、はい、言われて政府からその被害想定みたいな発表とかありましたけど、それ考えると本当住む場所ってどこに住んだらいいのみたいになるじゃないですか。
日本中には住む場所大まかに言ったら本当前も言ったけどアフリカの砂漠の真ん中とかオーストラリアのね、
うん、
真ん中と、あとは、どうだっけ、ブラジルというかアマゾン、はいはい、
ほうほう
は地震ないですね、あまり
で、そんなところじゃなきゃ生活ができないみたいなね。
ですね、まあ、ヨーロッパも割と少ないし、アメリカ大陸でも東側は少ない、
うんうんうん、
西海岸のカリフォルニアとかあの辺に住んじゃうと日本と大して変わらない状態なんで、
あ、
アメリカの、まあ、東海岸とか、うん、そういう感じですかね、
うんうん、まあでもね、そこらいうところなんだっていう意識を忘れないようにしないといけないんだなっていうのはね。
そうですね、
うん、日本で住んでいく以上、
はい、
うん、でその水とかそこら辺は用意しておくのが当たり前だっていうね、
うん、
感じがやっぱこういういろんな情報を見ていくとやっぱり改めて、はい、俺何してんだろうみたいな感じになってきますんで、
はい、
と言いながら、まあ、目標来年とか言ってるぐらいなんで
いやそれはちょっと明日から今日からというか
、いつになるか分かりませんけど、でもまあね、本当にやんないとな。だから LED ライトとかホイッスルとかっていうのはちょっとね時間作って見に行こうかなと思ってるんですけどね、うん、まあ、LED ライトぐらいはあるんですけどね、ホイッスルはでもさすがにないなと思って。
ああそうですね、うん、どの辺に行けば普通体育用のやつとかはスポーツ用品店に行くと売ってるのか、
うん、でもなんか棒状のやつもあるじゃないですか、
はい、
常に携帯しとこうと思うとやっぱああいうやつの方がいいのかなとか、ね、
そうですね、
うん、
中にさ体育のやつあるじゃないですか僕一つ持ってるんだけど、うん、なぜか知らないけど妻に渡したら、
うん、
こうゴロゴロして、
うん、
ポケットとかに入れにくいっていうか、うんうん、携帯につけて最初鍵につけてたんだけど、
はいはいはい、
外されてしまいました
やっぱりなんか細いね、
はい、細いやつがいい、
筒状のやつがいいのかなとは思って、うん、ちょっと今度見に行かなきゃなと思いながらね、なかなか行けてないかったりするんですけど、うん、なんか本当にこう、まあ、そういう国というかそういう土地なんだっていうのをね、やっぱりちゃんと意識しないといけないんだなっていう、
まあ、あの因果がこんなところに住んでしまって非常に、
うん、
多分 世界中で唯一ですよね。もうなんか自慢できるぐらいっていうか、うんうん、唯一一番困難なところに住んでる人たちなんですよ、
うん、
私たちはっていう、まあ、そういう気持ちを持っていた方が、
うん
うん、いいな気がいいなと思います。
そういうのを忘れがちですけどね。
なんかあ、そうですね、
まあ、よく言う平和ボケじゃないですけど、うん、なんかこう何もないのが当たり前みたいになっちゃわないようにしなきゃいけないなっていう感じがしますよね、
うんうん、はい、
はい、ということで、まあ、ちょっとまあこれもあれだね、毎年恒例になりつつありますけど、はい、この時期はねやっぱりちゃんと忘れないように、
はい、まあ、そうですね、まあ、その地方その地方でいろいろあると思うので、うん、まあ、もし聞いてる方で、
うん、
うちはこうですとか、
うん、
教えていただければ、
うん、
ね、はい、参考にしたいと思
います、うん、そうですね、海に近いとこはやっぱ津波とか、
うん、
ね、やっぱりこう考えられてるでしょうし、山に行けば山に行ったでね、やっぱりあの和歌山とかでも大きな被害がありましたし、東北であの山崩れた箇所って400何ぼあったっていう、
ああそんなに
437箇所か あったらしいんですよ。だからやっぱり山のそばに住んでるからね、
うん、
もういつ崩れるかみたいな、新潟とかでもあったじゃないですか。
ああそう、
うん、で和歌山もありましたし、うん、なんか深層崩壊のその前兆みたいなのを今一生懸命研究されてる方もいらっしゃるようで、まあ、そんな番組もやってましたが、
はい、
やっぱりそこなんとか都心に住んでたら都心に住んでたでね、うん、また違う危険もあるでしょうから、その自分の住んでいるところのところで必要な、なんかこう何かあった時にどうするかっていうね、ちょっと太郎ちゃんとやってる番組でちょっと話したんですけど、その今、うん、その都度その都度でこう何か起きた時に自分がどう行動するのかっていうのはある程度事前にね、想定しておけると動き方が変わるんじゃないかなっていうふうに思いましたので、やっぱりその東北の子どもたちがその最悪のことを想定して行動したみたいなのをね、ちゃんと大人たちが実践できるようにしとかないといけないんじゃないかなっていうね、はい、そうですね、感じがしますので、まあこういう年に、ね、一度ぐらいはそういうことを考えてこう普段のねいろんな仕事とか、はい、いろんな家庭の事情とかこう暴殺されていると、うん、なかなかこういうところの考えがいかないと思いますが、まあ、ただいまを聞いてくださっている方は年に1回こういうことを聞かされるので
、はい、
考えていただける機会になるんじゃないかなと思います。ぜひこう皆さんそれぞれのね、対応策っていうのをちょっと事前にシミュレーションしてみると、変わってくるんじゃないかと思いますので、ぜひこの大木さんの提唱されております LED ライトホイッスル靴
は
ちょっと皆さんご用意していただいて、でスノーさんご推奨のペットボトルの水の入れ替え、
はい、
洗濯のお水の入れ替えと、はい、ちょっといろいろと工夫しながら、うん、なんとか乗り切っていければと思います、はい、ということで、年一度の、恒例ネタでございました、防災の日、ちょっと皆さんそれぞれ考えていただければと思いますということで、はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。